たね。はい、続きまして最後のトークテーマはこちら、岬的 BGM 選曲のこだわりを解説お願いします。これこそ私から解説しても大丈夫なんですかって感じなんですけれども、はい、ちょっと聞いてきたので私が解説しようと思っております。そうなんですよ、結構 ER 本当会話のテンポと音楽の展開がすごい合っていたりとか、フリー素材なんですよ、まあ言ってしまうと。だから ER のために制作された曲では全然ないんですけれども、それでもなんか全体的に統一感があるというか、なんか選び方上手だなっていうか、本当世界観にマッチしたような曲が多くてですね、すごいなと思っているんですけれども、基本的に岬監督の中でまあエンドレスリフレインなので、雨っていうのをこう意識して、監督の中でこう雨に通ずるものがある曲っていうのをまあイメージでですけどね、選んでいるんですよ。で、音源によって本当音が違うので、これがその楽器ですっていうのをうまく流せないんですけれども、実はキャラクターの個別にですね、楽器が、まあ、ざっくりですけれども振り分けてあるんですね。この物語の主人公は香りなので、まあ、香りの視点で香りのこう気持ちに沿った音楽が選んであることっていうのは多いんですけれども、それでも場面とか視点によってはそのキャラクターをこう今中心に置いていますよっていう明示する意味でもその楽器を使い分けていたりするそうです。なのでちょっと紹介したいと思います。まあ、香りはですね、結構特別な感じで、まあいろいろあるんですけれども、一番香りの中で主に使われている楽器っていうのがピアノですね。2話だと朝食のシーンとかずっとピアノでしたもんね、1本で。あとローズピアノ、まあ電子ピアノですかね。あと弦楽器全般、まあハープとかストリングスとか、まあここまで出ると結構もうある程度小編成のオーケストラできちゃうんじゃないかって感じなんですけれども、それで量が本当多分香りと対比させるためなんですけれども、金属製の音、例えばオルゴールとかグロッケンシピールとかチェレスタとか、そういうなんて言うんですかね、なんかこう鉄筋っぽい楽器が多いですよね。そのストリングスとかの、まあ、香りの方の伸びやかな音っていうよりはこう通奏系じゃなくて、あれはなんて言うんでしたっけ、なんかこうカンって一回鳴らした一番最初の音が強いみたいな。あと量にだけ割り当てられてる楽器としてスレイベルっていうんですかね、なんか鈴、あの2話のオープニングで結構使われてた鈴とか、あとなんか今回ちょっと2話の話いっぱいしちゃうんですけど、閉じ込められてましたみたいな、私は実は9歳まで軟禁されてたんですよっていう話をしている裏で実は鈴が鳴っていたりとか、あとメモランダムのタイトルコールのところでも鈴が鳴ってたりするんですけれども、寮に割り当てられた楽器です、スレイベル。でミユがですね、ちょっとちょっと複雑なんですけれども、ミユ単体の楽器ってなると笛と、まあ、これもざっくりしてますけれども、あとオルガン、まあ、オルガンって言ってもこうなんていうのかな、いわゆるこうジャーンって感じになるオルガンっていうよりはほんわかリードオルガンみたいなね。あとは量と同じです、スレイベルはないんですけれども、オルゴールとかグロッケンシピールとかそういう金属系の音も実はミユに割り当てられています。まあ、3話でも出てきましたし、あと4話があのミユのお当番会なのでそちらでも結構出てくるかと思います。笛はミユ特有ですけど、あのオルガンっていう点ではね香りと一緒だし、あの金属製っていう方は量と一緒だし、なんでそんなこうミユだけあんまり楽器をはっきり割り当ててないかっていうのにも実は理由があるというか、量と香りのいいとこ取りといいますか、そういう楽器の選び方をしているのにも実は意味があるそうです。なのでこう楽器を聞くことによって今誰がこう視点になっているかとか、そういうのも感じていただけるんじゃないかなと思っております。 今回はこんなところでしょうか。4話公開の際にもまたいろいろお話ししていきますので、次回のキャストコメントも楽しみにしていただければと思います。エンリフ公開情報。現在の最新話は第3話、君の永遠にドキドキしてられたらってとなっております。その他 ER マニアックスと題しまして、細かい企画も順次公開中。すでに ER マニアックス00、エンドレスリフレインプロモーション音声、01、飯塚美優キャラクター紹介音声を特設ページおよび公式 YouTube チャンネルにてお聞きいただけます。本編作業が忙しくてですね、あんまり着手できておりませんでしたが、いい間に、まあ、そろそろ企画もね、やっていこうかなと思っております。すごく深いお話になっておりますので、どちらから入っていただいても面白いと思うんですけれども、まあぜひね、早く上げてこちらでもいろいろとお話ししてお知らせしていきたいなと思っております。次回公開話は第4話、心が過去に一人ぼっち。はい、ついに来ましたよ、みゆちゃんのお当番会、私の夢での恋人ですねということで、お楽しみに。エンリフ公開情報でした。お送りしてきました ER メモランダム03、終わりの時間が近づいてまいりました。今回本編がすごく短かったということとですね、本当に2人の関係も安定しておりまして、個人的に本当好きだなと思っているんですけれども、ここからです皆さん、まあ、1話気、2話小、3話安定の安ときてですね、次回天です。4話5話と本当に天決って感じでお話し進むんですけれども、またいろいろございます。今回の3話本当に平和だったなって思うようなことが4話で起こります。まあちょっと私としてはとっても心配なんですけれども、頑張っていきたいと思います。ですが、まあさっきも言った通りにですね、そろそろ企画の方をですねちゃんとやっていきたいなっていう監督の意向がございまして、まあ4話という間にどちらから公開されるやらって感じでございます。多分いい間にが先なんじゃないかなって思いますね。4話が結構長いんですよ。1話ぐらい多分長いと思うので、その制作の裏で多分私はずっといい間にの収録をしていくんじゃないかなと思っております。エンリフ制作チームはあなたからの作品感想をお待ちしております。アドレス言いますよ、ulphp@m-pe.tv。 もう一度言います、 ulphp@m-pe.tv までお送りいただけましたら監督に直接届きます。 ULP のツイッター、サイトのメールフォーム、拍手、私のブログなどから送っていただいても大丈夫です。それでは今回はここまでです。次回第4話、心が過去に一人ぼっちでまたお会いしましょう。お相手は風間由紀でした。